やさしいごはん。おいしい食べ物は人を元気にします。おいしいものをおいしい季節に食べたいですね。このコーナーやさしいご飯では毎回季節にぴったりの食に関する話題をお届けしています。5週目の今日はスペシャルゲストバージョンということで、今日のゲストはこの方です。
おはようございます。肥後野菜コロッケ専門店肥後野助の北でございます。
はい、北さんです。おはようございます。
おはようございます。
突然降りましたんでドキッとされたかもしれませんが、ということで、ご近所の方はもうすっかりご存知と思いますが、肥後野助さん、
はい、
はい、肥後野菜という言葉はね、皆さんなんとなく聞いたことあるかなと思いますけれども、ただ僕もそうなんですが、あんまり食べたことないんですよね。
あ、そうですね、あの店頭に並んでないので、
ね、
なかなか一般の方が目にすることとか手に取るっていうことはないですね。
そうですよね、はい、今日はその、まあ、肥後野菜のお話とお店の話も含めてちょっといろいろ伺っていこうと思いますけれども、まずは肥後野菜のコロッケ専門店肥後野助ですけれども、これ場所は、熊本市は中央区の新屋敷になりますね。
はい、
はい、新屋敷どのあたりですか。
小貝橋通りっていうんですかね、
はい、
産業道路の交差点から小貝橋に向かう、うん、ちょうど半分ぐらいのところにあります。
はい、ですからお近く前を通るとどんな特徴のあるお店ですか、ね、
あのですね大きな旗が、飾ってあります。肥後野菜コロッケって書いてある旗があります。
産業道路小貝橋のあの通りから入ってきますと右手に、
産業道路から行くと左手になります。
左手になりますね、はい、
ちょっと友愛線の交差点の、はい、ちょっと手前になります。
ちょっと手前ぐらいですかね、はい、あちらになりますので、ちょうど前を今通ってる方もいるかもしれませんけれどもね、はい、その、まあ、あの肥後野菜のコロッケという大きな旗が出てますので、はい、分かるかと思いますが、そちらのお店の、肥後野助さんということになるわけですね。始められてどれぐらいですか。
1年3ヶ月ぐらいですね。
1年3ヶ月ぐらい、はい、なんでそもそも肥後野菜のコロッケの専門店を出そうと思われたんですか。
私ですね、7年ぐらい前に、野菜ソムリエっていう資格も持ってるんですけれども、
はいはい、
実は熊本市の方から肥後野菜 のレシピを考えてくれっていう依頼を受けて、それが肥後野菜との出会いのきっかけだったんですけれども、
はい、
ずっとその普及活動などやってたんですね。ただその普及活動って言っても、例えばその料理教室を開いたりとか、あと、まあ、チラシであったりとか、まあ、そういったことでその実際に一般の方に食べてもらうっていう機会がなかったんで、まあ、これをなんとか皆さんにもう本当に手に取ってもらいたいっていう気持ちで、まあ、家庭料理の一つであるコロッケに仕立てて広めていこうかなって思ったところです。
お客さんの評判いかがですか。
珍しいっていうことでリピーターさんも本当に増えてはきています。
そうですか。いわゆる普通の、ね、お野菜で作った、まあ、コロッケと肥後野菜で作ると特徴的にこうどういうところが違うっていうのがあるんですか。
やっぱり普通のコロッケってジャガイモベースなんですけれども、うちの場合はナス、ジャガイモ使ってないものって多いんですよね。例えばナスのコロッケなんかはナスだけとか、あとレンコンのコロッケもレンコンだけとかですね。
ジャガイモ
がない、はい、ジャガイモがない使ってない
んです。なんか形作りにくそうですけどね
めっちゃ作りにくいですよ。
めっちゃ作りにくいそこら辺は技術でカバーしてる。
技術です、企業秘密です。
なんかつなぐんですか、間につなぎなんか入るんですか。
企業秘密です。
企業秘密それを言っちゃうですね。
そうです
、もうね、いきません。他にはレンコンは、
レンコンもそうですね、はい、レンコンはもうちょっと粗くすりおろしてっていう感じで、はい、だけど結構サクサク感っていうか残ってるんで、それも結構女性に人気がありますね。
へ
ー、はい、
まあ、いろいろね商品がたくさんあるんですけれども、はい、肥後野菜って全部で何種類あるんでした
っけ。15品目あります。
15品目、
はい、
当然野菜ですからシーズンで取れるもの取れないものってありますよね、
はい、
ちなみに今どれぐらい。
今ですね店頭に並んでるのが7品目ですね、はい、
はい、
今多い時期ですよ。
今割と多い時期、
はい、
あ、じゃあいろいろ楽しく選べると
、はい、
これ少ないシーズンはどうなるんですか。
夏場はやっぱり弱いんですよね、うん、肥後野菜に限らず他の農作物もやっぱり熊本弱いんで、うんうん、夏は4品目ぐらいしかないんですよね。
それはお店的に大変じゃないですか。大丈夫
です。大変です。開店休業
なんです休業になっちゃうそういう時に どうするんですか。それ以外もなんか商品はあるんですか。
そうですね、まあ、一応あの地域密着型を目指してるんで、うん、はい、まあ、あのカレーコロッケとか、
あ、なるほどね、
はい、あのカレー、プレーンコロッケ、そういうのもあります。
定番の品もありつつのということで、はい、メインが肥後野菜のコロッケ、はい、ということになるんですね、はい、まあ、いろいろね肥後野菜たくさん種類があって、まあ、コロッケにしていくのもね、さっきの話だとちょっといろいろアイデアをね、盛り込んでいかないと大変なところもあるようなんですけれども、はい、まあ、せっかくですので、まあ、肥後野菜のちょっと特徴をですね、いくつか紹介していただきたいんですけども、はいはい、例えばこういうのはこう食べやすいよとか、安いソムリエでもいらっしゃいますからね、はい、なんかおすすめのやつとかあるんですか。
あ、赤ナスなどは非常に人気があるんですよね、はい、私なんか割と赤ナス見かけるんですけれども、意外と知らないっていう人が多くて、あのすごく大きな野菜、うん、あのナスなんですよね、でそれはもう生で食べられますっていう歌いで販売しているんですよ。
あれ生で食べられるんですか。
生で食べられるんですよ。普通のナスっていうのが畜養っていう品種なんですけれども、あれは割とこうアクがあるんですよね、でも赤ナスはアクが少ないんでちょっと甘めなんですよ。サクッとした感じで、なんかリンゴのような食感なんですよね。
へー、これはあのあれですか、さっきおっしゃったナスのコロッケ、
はい、に使ってます。
て
もちろん使ってます、はい、
へー、今今の時期は7種類あるとおっしゃいましたけども、はい、人気ランキングでいくとどのあたりが。
あ、人気ランキングでいくと、うん、一番人気があるのはやっぱりナスのコロッケですね。インパクトがあるっていうことで、はい、次がレンコンのコロッケか、あと春日ボーブラって、
はい、
あの大きなかぼちゃ、
かぼちゃの、はい、
あのヘチマのような、はい、かぼちゃ、あれがクリームコロッケになってるんですよ。
へー、
あれも結構、はい、女性の方に人気がありますね。
へー、はい、皆さんね大変、珍しいというところでよく買いに来られるそうですけれどもね、どうですか、お店も1年ちょっと、ね、
はい、
なるわけですけれども、なんか近所の子供たちもよく来たりするんですってね。
あ、そうなんですよ、うん、はい、まあ、肥後野菜っていうのがやっぱこう、あの夏休みの宿題のテーマになったりとかして、中学生が取材に来てくれたりとか、
へ、
はい、それはなんか嬉しいなと思って。
子供たちからしたら初めて見るようなものもたくさんあるでしょうね。あ、
そうなんですよ、なんかすごい喜んでくれますよ。あの春日ボーブラも店頭に飾ってるんですよ、もういろんな方からこれ何ですかって聞かれたりとかして、はい、
なんかちょっとこう興味持ってもらえるとね、嬉しいですよね、で、まあ、この肥後野助さんなんですけれども、まあ、普通コロッケ屋さんって言いますと大体こう揚げておいて並んでるのを買うみたいなイメージですけども、あの揚げたてを全部されるんですよね。
そうです、お客様から注文をいただいて、うん、だからうちはあのコロッケ屋さんなんですけれども、サンプルしか置いてなくって、
はいはいはい、
それからお客さん好きなのを選んでいただいて、まあ、5、6分待っていただくんですけれども、うんうん、まあ、ちゃんとあのベンチも用意してますんで、店内でお待ちいただいて熱々をお持ち帰りいただくっていうふうな形をとってます。
結構ね今せっかちな人が多いからちょっと待つのはなんていう人もいるんじゃないですか。そんなことないですか。
あ、やっぱりお急ぎの方は、うん、はい、ランチタイムはそういうこともあるんですけれども、
あ、そうかそうか、
でも夕方は結構駆け込みっていうか、はい、とかお電話いただくいただいて、はい、用意しておくことも、もう常連さんはそんな感じです、
ね、へえ、はい、でもやっぱり揚げたての方がね。
そうですね、やっぱり喜んでいかれます。
そうですよね、はい、まあそういうことで、ね、肥後野菜のコロッケを作ってらっしゃるわけですが、僕ちょっと他の方のブログだったかななんか拝見したんですけど、はい、東京のほらね、
はい、
銀座熊本館でしたっけ、
はい、
なんかにも出してらっしゃるんでしょ。
そうです、そうです、はい、昨年の夏ぐらいから、はい、東京の方にも並べていただいております。
どうですか、あちらでの評判というのは聞いてらっしゃいますか。
そうですね、これなんやっぱり肥後野菜って何ですか、
う
ん、って聞かれること多いですよっていうふうに聞いてます。
はい、やっぱ皆さんちょっとこう興味を持って。
そうです ね東京にも江戸東京野菜あるんですよ、伝統野菜が。
伝統野菜が、
だからやっぱり肥後野菜ってこうだんだんだんだんこう熊本の伝統野菜っていうのが浸透していけばいいなと思って。
これはまあ肥後野菜ももちろんそうなんですけれども、ほら熊本ってねこうやってこう美味しいものがねたくさんあるところじゃないですか、はい、もっともっとなんか熊本に住んでる私たちも知らないといけませんし、もっとよその県の方とかにもね、
そうですね、
知っていただきたいですね。
はい、
ねえ、もっとね、知っていただくと、まあ、それが熊本自体の魅力にもねつながっていくんじゃないかなと思いますけれどもね。最後になりますけども、北さん、
はい、
北さん、皆さんに、
はい、
まあ、肥後野菜含めてお店の PR をちょっとお願いしていいですか。
お店の PR、 そうですね、伝統野菜を使ったコロッケ店って全国的にも多分うちだけしかないと思うんですよね、これだけアイテムが揃ってるものって。まあ何だろうっていうところからスタートしていただいて、やっぱり一度お召し上がりいただきたいなっていうふうに思ってます。おやつの代わりに肥後野菜コロッケっていうのも提案していきたいなと思ってます。
そうですね、はい、なんか子どもたちがねおやつ代わりに学校の帰りがけに当たり前に食べるような熊本となるといいかもしれませんね。
そうですね、そういう文化になってほしいです。
ということで、今日の優しいご飯は5週目ということでスペシャルゲストバージョンでお届けしました。熊本市は中国新屋敷で肥後野菜コロッケ専門店肥後の助をやってらっしゃいます店主の、北敦子さんにお越しいただきました。北さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、優しいご飯でした。